皆さんこんにちは。海外起業家夫婦の江藤美穂です。もう皆さんご存知かと思いますけれども、先日私はオーストラリアとニュージーランドに移住の視察のために一人で2週間ですね、滞在をしておりまして、今は無事日本に帰国をしております。で、前回オーストラリアって住むとしたらこんな感じっていう、現地の方からですね、お聞きした情報も踏まえて音声をお届けしたんですけれども、今日はこの記憶が薄れてしまわないうちに、ニュージーランドに住むってどんな感じっていうテーマで、音声をお届けしたいと思います。でニュージーランド、皆さん行ったことありますかね。日本からだと、直行便だと確かフライト時間が10時間から11時間ぐらいですかね。結構離れているんですけれども、地形としては日本のような形で、日本の北の島と南の島、島が大きく2つありまして、四季があります。南半球なので、日本とは逆の四季になるんですけれども、でも私も行ってみてちょっと日本に近いような感覚、住宅の感じだったりとか、四季の感じ、空気の感じっていうのが日本に通じるものがあるなっていうのをすごいわかるような気がしました。で、この国土の面積は日本の25分の1なんですけれども、ただですね、日本の人口が1億人以上に対して、このニュージーランドっていうのは500万人以下ぐらいかな、400万から500万人の間ぐらい、すなわち人口は25分の1程度っていうことで、いかにですね、日本の人口密度が高いのかっていうのがわかるなかなと思いました。で、その中でも一番ニュージーランドの中で都市であるですね、オークランドというところに今回は行ってきたんですね。で、オーストラリアと同じくニュージーランドも移民の国なので、いろんな人種の方たちがいまして、なので、韓国系とか中華系とか、もちろん日本系の日系のですね、お店、ラーメンのお店とかもあったりとか、あと食材のお店なんかもありまして、なのでアジアの人たちもですね、困らず溶け込める感じがしました。あと治安がいいので、夜そんな一人で出歩いたりとかはしないですけれども、安心して過ごせるっていうのをお聞きしました。で、今回オークランドに行って、私が一番感動したことなんですけれども、オークランドのその町自体はですね、結構こう都市としてはすごく小規模だったりシンプルだなっていうのを思いました。本当に福岡よりもとかより、日本でいうともっとちっちゃいかなぐらいですかね。本当にこう、例えばデパート系なブランドのお店とかあるような通りも、もう一箇所にギュッて固まっているし、でもうちょっと離れるともう羊とか牛とかがいるような大きな公園がもう広がっているような感じで、本当都市部っていうのは一部だなと思ったんですけれども、でもこの空の広さ、そして海の青さっていうのが本当にこう感動する、心に響くものがありまして、思わず夫にこの景色を見せたいなって思って LINE の電話で何度も電話しちゃったりしたんですけど、自然が素晴らしいエリアとかで、これまで私もたくさんもちろん行ってきたんですけど、そことはまた一味違うその美しさっていうのを感じました。で、オークランド、この都会のオークランドでもそういう自然の素晴らしさを感じたので、これでもっとこうオークランド以外の場所に行ったら、もっとこう雄大な自然が広がっているんだろうなっていうのが非常に想像できましたね。はい。で、今回その移住の視察っていうことで、住まいの感じとか、あとやっぱり娘がいるので気になるところは、やっぱり教育の事情とかっていうところなんですよね。で、私のインスタグラムのストーリーでも随時リアルタイムでこの視察の様子、旅の様子を配信してたんですけれども、やっぱり私のフォロワーさんって小さなお子さんがいるママさんだったりとか、旅とか海外にもご興味ある方多いので、特にこの教育の部分とか、すごく今回いろいろ質問とかメッセージももらったんですよね。で、ちょうどですね、私が行った時が連休中だったので、もうお休みの日だったので、外から お休みの、学校をですね、外からこうちょっと柵の外から見るっていう感じにはなってしまったんですけれども、現地在住でもともと保育士さんを日本でもニュージーランドでもされていた日本人の方にいろいろ案内してもらってお話をお聞きできたので、そちらをちょっとシェアさせていただきますと、保育園ですね、大体0歳から2歳まではデイケアっていうところに行って、で3歳から5歳は幼稚園的な、キンディーって呼ばれるところで、5歳以上になると、小学校に入っていくんですけれども、でもその小学校もですね、入学のタイミングって5歳から6歳の間に入ればいい、それぞれ入ればいいっていう感じらしくって、なので一斉にみんなでこう入学するっていう入学式とかはないそうなんですね。で小学校はなんと教科書もなくって、で教室の様子とか窓の外から見たんですけども、本当にカラフルでいろんな展示だったりとか本とか資料とか、すごくこう子どもが喜びそうなカラフルな室内になっておりまして、もう本当にね、その子に合わせた授業がされるそうです。で驚いたのは、子どもが、友達が例えば1週間とか1ヶ月とかお休みしていない、学校に来ないとかも普通に当たり前にあるそうです。家族でちょっとどこか旅してくるから行ってきますみたいな、休みますっていうのが普通にあるそうなんですね。なんか日本の学校だとそんだけ休むとなんか勉強についていけないんじゃないかっていうので、ちょっと休みにくいっていうのってあると思うんですけど、でももうニュージーランドのこの学校は教科書もないから、もうその子の個性に合わせてどうやってね授業やってるのか私もぜひ知りたいんですけど、なのでそういった休むことも柔軟だったりとか、あと中にはその子の特性に合わせて2年生を2回なので2年間の小学校が1年伸びるような感じですね、だったり逆にこう飛び級とかもあったりとか、本当非常に柔軟な教育だっていう話をお聞きしました。はい、今その2歳から5歳までのデイケアとかキンディーも本当に豊富に、オークランドであればいろんなところにあるし、待機児童みたいなそういった問題は特になくって、親が、いろんなその学校によって園によって雰囲気、建物の雰囲気も違いましたし、多分実際の先生の様子とかも違うと思うので、会うところをやっぱりいろいろちょっと見学しに行って選ぶのは大事かなというふうに思ったんですけれども、でもですね、そんないろんな選択肢があるというのをお聞きしました。で日本はね、やっぱり平均的に、これは最新の日本の教育がどうなってるかっていうのはちょっと私もわからなくて、じゃあ自分が受けてきたその日本式の教育っていう視点での話になるんですけれども、日本は平均的にまんべんなくみんなをこう引き上げていくような教育だったりしますよね。あとなんかこう詰め込み式、先生が授業をしてそれをこう一方的に受け取るっていうような授業が多いと思うんですけれども、でもオーストラリアでもそういう話を聞きましたし、ニュージーランドでもそれぞれですね、個性を伸ばすような、どんどん自分を表現して自分の得意をどんどん伸ばしていくような教育だっていうのがですね、やっぱ大きな違いかなというふうに思いました。で実際ストーリーを見てくださっているからくださっている方からいただいたコメントでも、自分が留学生で行った時に大学とか高校とかですね、非常に体験型の授業が多かったりですとか、あとお子さんを留学させていたっていう方も、のびのびと本当に個性を尊重してもらえるような学校ですごく良かったっていう、ニュージーランドの教育がすごく良かったっていう感想をいただきました。でこれは日本の教育が悪いとか、ニュージーランドの方がいいとかそういうことではなくて、やっぱり、ね、比べる手も分からないところもあると思うので、だし一概にその学校によっても違うし、その子の個性によっても違うので、どっちが良い悪いっていうのは本当にないと思うんですけれども、私個人的な考え方は、今まで の日本だったり資本主義の社会の中だったら、しっかり詰め込んでいく教育が合ってたのかなかもしれないんですけど、でも今ってもう本当に学歴とかじゃないですよね。なんかそういう終身雇用とかの、ね、社会ってもう日本でもどんどん崩壊している時ですから、で小学生が YouTube で、ね、情報発信して稼いでいるようなそんな時代ですから、もうやっぱりその子の個性を存分に伸ばして伸び伸びこう好きなことをやるのがこれからの時代には私自身は合ってるんじゃないかなと思っているので、 ぱり海外を基本にとした教育環境をですね、娘に用意していきたいなというふうに思っています。でもこれは話ではネット上の話とかでは聞いていたものの、やはり現地で学校を見せてもらって、で本当に現地に住んでいる方から話を聞くと、あ本当にそうなんだなだったりとか、より実感が増してこう情報として捉えられるようになりましたね。あとニュージーランドってジェンダーギャップ指数、男女とのその格差、政治の参加率だったりとか管理職の割合とか、そういった社会的な男女の格差っていう、そのジェンダーを示したジェンダーギャップ指数っていうものがあるんですけど、それがもう第4位の国なんですね。つまりそんなにギャップがないっていうことです。でなので日本は確か120何位、合計140何カ国中120位ぐらいっていう、かなり下から数えた方が早いぐらいにあるんですけれども、もう本当に、ニュージーランドでは夫婦で家事や子育てするのがもう当たり前で、公園とかビーチとかが非常に多いので、そういったところにピクニックに行ったりするのがニュージーランドの休日の過ごし方。なんか映画を見に行ったりっていうより、映画館とかそういう娯楽がそもそもあんまりない感じなので、自然に触れ合うのが休日の過ごし方の定番らしいなんですけれども、でもそこもなんかこうパパが子供を連れて、車で連れてきてる、パパだけが連れてきてる感じの様子とかすごい見かけたんですよね。だからパパがこう子育てを手伝うとか、手伝うっていう概念自体がそもそも母親が子育てする。それを手伝うって、そのなんか2番手な感じなんですけど、もうそうじゃなくて、そもそも一緒にやるものだよね、同等だよねっていう考え方がもう一般的、当たり前っていうことでした。でもそれってよく考えたら当たり前ですよね。なんか私自身も日本人のなのし、私の母親も専業主婦なので、やっぱりお母さんがこうすべきとか、なんかこうあるべきっていう概念ってやっぱ絶対あるんですよ。だから今回2週間一人で夫に娘を見てもらって一人旅するとか もうすごいざわざわした、本当にねいいのかなって思ったりして、もうその概念ってすごいこう非常に根付いちゃってるものはあるんですけど、でもそもそもね、だって二人の子供だし、得意な方が子育て得意な方が、家事得意な方がやればいいですよね。そう、なんかなのでママがこれを全部一手に引き受けるとかで、とかそういうもの自体もそもそもなくていいのか、もっとフラットにもっと軽く考えていけばいいのかなって、日本でも日本のやっぱり母親の皆さんにももっともっと自由でいいし、だし、自分で抱え込まずに旦那さんにもっと手伝ってじゃないですね、こう私はこう思うから、これこういうふうに一緒にしようよって自分から提案してくだったりとか、私はこれをやりたいからもうちょっと行ってくるねってもう子供がいてもどんどん、私はもう今回ね自分で思ったのが、一人旅もっとみんなした方がいいなって思いました。もう2週間はちょっといきなり行き過ぎだと思うんですけど、別に1泊2日ね、見てくれる人がいたら全然だって行けますよね。だそういうふうになんかこう日本では当たり前っていうものをもっとこういい意味で壊していけるようななんか発信とかが私自身もできればいいなというふうに思いました。はい、でここまでいろいろいいところですね、ニュージーランドに来ていいなって思った部分話してきたんですけれども、やっぱりいい部分ではなくて、デメリットというか考慮すべき部分はあるなっていうのももちろんあって、それは一つは不動産がちょっと今値段が上がっていて高い、一戸建てだとオークランドだと1億ぐらいしたりとか、あと賃貸でも、一人暮らしの 1L一人暮らしの部屋が15万円ぐらいするだったりとか、結構ねやっぱり移住先として人気になっているみたいで値段が上がっているそうです。あとは日本人にとってはなんですけど、日本から遠い、さっき言ったように直行便で10時間11時間かかるので、ちょっと気軽にちょっと日本にまた戻ろうかとか いうのはちょっと大変だなっていうのを思いましたね。ヨーロッパ行くに関してもヨーロッパへの直行便がニュージーランドからないので、一回シンガポールだったりとか韓国のインチョン空港、まあ、もしくは日本に一回出てからそこからまたヨーロッパってなると、もう相当時間、もうね、丸1日以上2日間ぐらいかけて行かなきゃいけないので、そういうこう日本からだと行きやすかった都市っていうのがちょっと遠くなるっていうのは一つあるなと思いました。あとはこれはもうそれぞれの好みだと思うんですけど、日本の東京みたいな何でもこう娯楽があって街都市都会っていう感じではないので、それをどう捉えるかですね。自然のゆったりしたナチュラルなライフスタイルを楽しみたいって方にはニュージーランド非常にいいなというふうに思いましたし、ある程度都会でちょっとゴージャスな環境だったりホテルだったり、まあ、そういったところがないとダメだっていう方にはもしかしたらちょっと途中で物足りなくなったりするかもしれません。まあ、そんなこんなでですね、オーストラリアとニュージーランド2カ国そして3都市行きまして日本に帰ってきたんですけれども、まず一番にね、日本に帰ってきて今回思ったことは、まあ、マスクいるでしたねはい、もうオーストラリアとニュージーランドはもうみんなほぼノーマスクで過ごしていたので、もう日本のアナの飛行機に乗るときにマスクしてくださいって言われて、すごくなんか息苦しさを感じました。あとその後日本に帰国してまず新宿に行ったんですけれども、もういかにこの人とその情報と物が多いか、ガチャガチャガチャってしてるなっていうのは、このギャップがあったからこそ非常に感じましたね。ずっとその中にいたらこれが当たり前って思っちゃうんですけど、違う環境に身を置いてるとそれがこうまあ異常というか、あ、なんかこういう世界全然違うなって、同じ地球上でも全然違うなっていうのを感じました。これはもうね、どう捉えるかだと思うんですけど、本物の豊かさってなんだろうっていうふうに考えると、私も昔だったり、まあ本当30代前半とかはやっぱキラキラゴージャスな世界、まあ、今でもやっぱりそれの、そういった世界に触れるのは好きだし、すごく刺激ももらえるんですけど、なんか年々子供も生まれてとか、なんか年々もう持つもの自体、物自体はもっとシンプルで少なくてもいいなって思うし、なんかこう食べ物も毎日こうなんだろうな、高級料理を食べたいわけじゃなくて、やっぱり家で新鮮な食事を食べたいなとか、まあ、そういった思考がどんどん自分の中で高まっているのを感じるんですよね。なので、まあ、豊かさってなんだろうなって、本物の豊かさなんだろうっていうのを少し改めて考えるきっかけになりました。はい、というわけで、ニュージーランドについての音声をお届けしてきたんですけれども、私自身はですね、私たち家族は世界を舞台に私を生きるっていうテーマで、これからもいろんな場所を飛び回りながら、また拠点もいろんな場所に移しながら、人生をですね、歩んでいきたいと思ってます。でもし、まあ、そういったライフスタイル面白いなとか、自分もやってみたいなって思われる方がいたら、まあ、まずやるべきことって思うことを最後にシェアなんですけれども、一つまずやるべきこととしては、まあ、本当に百聞は一見にしかずなんですね。もう自分自身のもう経験に勝るものはなくって、まあ、ネットで今 YouTube とかいろんな情報も載っていて見れるんですけれども、でもそこで見る情報と自分が実際にそこに足を運んで得られる情報って全くもうその100倍どころかもっと1000倍2000倍って違ってきます。私もこうやって音声でお届けしてるんですけど、もうすごく感じた細かい感覚とかってやっぱりもう伝えきれない、もう自分の中にもとどまっていて、まあ、それがこれからの私のアウトプットとか、まあ、いろんな形で表現されることにはなっていくと思うんですけれども、なのでまだ帰国して数日なんですけど、こんなかたくさんも情報を得たので、それが消化しきれずにアップアップしているような感じではあるんですけどね。でも本当にそこに、なのでもちろん飛行機に乗ってとか取ってとか、そこに対して時間もお金も投資する必要はあるんですけど、それ以上のものが本当にたくさん得られることがたくさんありますので、本当に世界を舞台にこうライフスタイル歩んでいきたいなっていう方がいたら、まず現地に行ってみる、そして現地にいる人に話を聞いてみるっていうのをぜひやってみてほしいなというふうに思います。はい、 それでは、またね、これから海外起業家夫婦が一体どこの国に住むことになるのか、そしてどんなことをしていくのかっていうのは、実は私自身もまだ分かっていなくて決まっていないこともあるんですけど、そういったものもですね、リアルタイムで皆さんにお届けしていきたいと思っておりますので、また今後ともよろしくお願いいたします。それではお聞きいただきありがとうございました。